Please forgive my boldness.
平野祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平野こと平野祐希です。今日も夢は叶う、大切なのは育てることだぜ、ということでリスナーの皆様に熱く熱くこのラジオをお届けしたいと思います。それにしても暑いですね。暑く暑くって言うとね、でもね、今年のなんか雨も多くて、なんか東京こんなになんか虫っていうね、こう行ったことないけど、なんか亜熱帯っていうかスコールみたいな感じですごいなーとかって思って、雲がねすごい暑くて、この雲の暑さがね東京のビルに似合わないこと、もうね、あのちょっとなんていうの、小雨のパリみたいなね雨、そして晴れた感じが東京の空には合うなーとこの頃ね感じてる平野ですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか、ね、早く夕日が綺麗な毎日になればいいなと。それにしてもね暑いね。平野は最近氷を抱えて寝ることにハマっております。なんだろう、もう氷を抱いて寝ないとね、なんか寝ない習慣になりました。なんか足の裏とか冷やしたい、これやばい、病気大丈夫ということで、今日もね元気よくお届けしたいと思います。どうぞお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、それでは一人語りということでね、今日もお届け、今日もっていうか今日はお届けしたいと思います。これなんか一気にこう静かになってね、なんかのんび、なんか全然違うね、このね。これやっぱこっちの方が肌に合うのね、なんかね。てか、まあ今日はね、全然そう、すごい今日話したいなーって、皆さんなんて思ったのは、たまたまずっと今横浜に夢の種放送局ができてですね、神奈川スタジオが。もうこう、でもそれだけじゃないけど、なんか知んないけど、今月なんだ、5回、6回、7回横浜に行ったな。なんか最近横浜に縁がありまして、中華街のねところにねあるんですよ。でも中華街を食べないで中華街行くね、この何とも言えない寂しさ、これね。でもそう、それちょっとね散歩して港未来行ったんですよ。ロープウェイができてんの、皆さん。あれね、なんだろう、20代の時に超デートスポットって赤レンガとか、いやデートで行ってないな、すごい景色が良くて、なんか赤レンガのところで港が一人で見たな、そういえば。今思い出した。あそこすごい好きで、観覧車があってね、港未来すごいって、あそこロープウェイができて、夜なんか、なんで、宇宙人みたいになってるの。暗くて。すごいと思いました。ぜひ皆様、港未来、そして横浜中華街の神奈川スタジオまで、ぜひ、行ってね見てほしいと思うんですけど、横浜いいなと思ったんですけど、ちょっと行き過ぎて、こんな夏にね、暑くて夏バテ気味の平野ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。それでね、そこでデビュー収録っていうのをね、あるんですよ、夢の種の。その時でちょっとお話しした中で、すごい面白い人がいて、これなるほどなと思ったので、今日なんかシェアしたいなと思ったんですけど、こうその人は学校の先生でね、この程よい感じ、こう頑張んない感じ、頑張んない、こう学びのね火種とかっていう番組の方なんですけど、火種の部分、なんか頑張ろうとして学ぶんじゃなくて、やっぱ抜けないと、抜けた感じが正解なんだよっていうことをその人はおっしゃっていて、 なるほどなと思って、でもなかなか難しいなってことで、その方はパーソナリティで、でもまあ本当に学校でね、なんだお前それ頑張りすぎだと、頑張りすぎだらもっと力を抜け、少しやる気ない感じでやれとかって絶対言われないし、なんか一生懸命頑張った人が偉いみたいになっちゃってるし、とも多分褒めると思うんですよ、その方が。例えば小学1年生でも山って漢字があったら、多分500回ぐらい書いた人はよくこんな頑張って書いたねと褒めると思うんですよ。でも自分昔から思うのは、山とかって鉛筆で書くよりもこうなんていうの、空書っていうんですか、セリフを覚える時とかもなんか空に書くんですよ僕。一回山って書くよりも空にだとなんか5回ぐらい書けるじゃないですか。でもそれって形残んないから褒められないけど、500回書いても書くほどのことでもないっていうか、そんなこと言ったら、いや人それぞれだから怒られる可能性もあるけど、いや写経とまた違うから、なんだろうな、いやそんな書かなくてもよくないなんかその、いやすごい思うんですよ、黒板今あるでしょ、黒板に書いたこと一生懸命、僕書くのが遅いんですよ。で先生とか決してまた書いてたりとかしてませんでした、僕の時代とみんなと今違うかな。そうすると全然間に書くだけで終わっちゃうんですよ、話聞くよりも。今なんかスマホでね、黒板カシャって取っちゃえばよくない、ダメダメダメダメ、え、いいよ、なんかそれでその人次第でしょ、どこになんか頑張るっていうか、どこ頑張ったらいいの、写すの頑張った方がいいの、それとも覚えるの頑張った方がいいのか、今その先生の気持ちを、話を聞くことに集中した方がいいのかって、それぞれだと思うんですよ、あの小学校の時とか特に。だからそれが、なんていうのかな、それが正解、それは不正解、ちゃんとしなさいとかって教わっちゃうとずっとそうなっちゃうなって思ってて、うん、なんかその人のだから話を聞いてね、すごい思ったのですよ、ヒラ兄は。だから火を起こす、そのなんかヒラ兄、学びの人の火を起こすことを、でも火を起こすのも一生懸命起こさないでしょ。なんか、一生懸命起こすけれど、楽しんで起こさない。キャンプの火を起こす瞬間って超ワクワクドキドキな感じじゃないですか。火を起こさないと死んじゃうから、やばい死ぬ、火を起こさないとって、そんなんでもないじゃないですか。あの別に離島とかね、そういう無人島に行ってるわけじゃないから、別にライターでもつけられるけど、こうちゃんとしっかりくべて風を起こして火を起こすっていう、火をつけるのとまた違うから、起こすっていう作業っていうのは、なんかそのやる気とか好きなことをより掘り下げるのに形が似てるかなって話を聞いてね、ヒラには思いました。だからよくみんな悩んでたりとかするんだけれども、うん、なんだろう、そういうことが原因で悩んでるかな。なんかもうちょっとね、だからそこら辺もでも気づいてると思うんですよね、今。例えば大谷翔平さんだって、めっちゃ楽しんでるようにしか見えないもんね。もちろんね、裏ではめっちゃ痛いところで苦しんでる顔とかね、悔しい顔とかしてる時とかあると思うんですけれど、野球やってる時とかはね、あ、すっごい楽しそうにしてるじゃないですか。まあ楽しんでるよね。でもなんか、勉強してる人ってあれじゃないですか。受験とかで受かった時には喜ぶけれど、あんまりなんか、解けた時にニコニコしながらテストしてる人いたら気持ち悪くて怒られるよね。テストの時間中ニコニコヘラヘラ笑いながらテストしてる人いないもんね。だから人それぞれだと思うんですよね。やってる時になんかこう高揚の仕方というか取り組み方とか。だから何が言いたいのかというと、もうちょっと自由にね、自由に取り組ませていいのかなって思いますね。難しい話だなって、これをね、からね、僕が言ってもね、しょうがないから、その方はね、小学校を14年間も先生されていて、いろんな子供たちと向き合ってるから、まあ、そういう方がこういうことを言ってくださるといいなと。僕の場合は、子供たちを教えてるにしても、 まあ、もともとこうやって教えてるからあんまり説得力がないなとかって思って、はい、なんかそういうことをね感じました。何が言いたいかというと、なんだろう、頑張らなくていいんですよね。でも頑張るんだけど、頑張るのに力を入れなくていい。なんて言ったらいいのかな、日本語あるのかな。頑張らせると思うんですよ。先生っていうかコーチの方が頑張らせる。子供たちはそれを頑張るんじゃなくて、それを楽しんでやるっていうのに近いのかな。僕はなんか思うんですけど、新しいことをパイオニアとしてやるには切り開いてくる力とかあると思うんですよ。でももうほとんどのこの人間社会のことっていうのは常にもう新しいことじゃなくて、こうやればこうなるってことがあるから、それをなんだろう、しっかり分かってる経験者とかそういう人から聞いて、それをただやっていく、それが楽しいか楽しくないかの方が正解じゃないかなって思うんですけど、ちょっと難しかったですかね。一旦 CM に行きたいと思います。
女優の真田道です。私が普段弟のように可愛がっている元 J リーガーの佐々木豊くんがコーヒースタンドを開きました。とっても美味しいコーヒーです。ぜひお店へ足をお運びください。ノースコーヒーで検索。岩手のいいものをあなたへ。ノースコーヒー。岩手のいいものとコーヒー焼き菓子のお店ノースコーヒー。岩手グルージャー盛岡のサッカー選手として活躍した佐々木優太バリスタが岩手に恩返し、岩手の特産南部鉄瓶を使って丹精込めて丁寧に入れるコーヒーが売りのコーヒースタンド、現在は千葉県船橋と東京都中野に2店舗展開。皆様のご来店お待ちしております。岩手のいいものをあなたへ。ノースコーヒー。
はい、前半戦ちょっと難しい話をね、ちょっと自分も言っててよくわかんなくなって寝そうになりましたけども、皆さん寝てないでしょうか。起きてください。あ、でもね、これね、聞きながら寝るって幸せですよね。最近なんかお盆っていうか、こうなんか夏急にね、部屋の電気がついたりするんですよ。あれって何ですかね。あれってあれですか、もしかして。いや、なんかぶつかってつくならいいんですけど、つかないとこの電気がついたりとかするんですよね。そう。なんか、そう、なんかね、ヒラニーはね、怖くてね、もうずっと電気つけっぱなしで寝てるんですよ。したら、こうみんな言うんですけど、体に悪いよって。でも消すとね、こう金縛りにあって体に余計寝れなくて体に悪いじゃないですか。どっちがいいですかね。なんかすごい怖いんですよ。わかる？どうしたらいい？みんないますかね？もしも、この解決方法をお分かりの皆様がいましたら、ラジオ宛てに連絡いただけると、実践してみたいと思います。いや、ほんと怖いんですよね。この時期、特に。はい。して、横浜スタジオのね、帰り道もなんかね、こう、米軍の墓地なんですよ。して、ね、こう行くときにね、バラ園が11時に閉まっちゃうんですよ。で、バラ園を通ると幸せなんですよ。で、バラ園閉まりますよって言って、それ終わると11時過ぎると、こうなんか、墓地の中を通って帰んなきゃいけなくなっちゃうんですよ。だから、横浜スタジオは残業したらもう泣くと思って、いや、怖かったですね。帰り道ちょっと。ね、もうね、うるうるで帰りました、僕は。なんだろう、あれ絶対振り返ったらなんか追っかけてきてたな、絶対。うーっと終わって思いながら。でもね、怖いのを見るのは好き。なんかその、真夏のなんて恐怖体験とかして怖くて、シャワーとか入れなくなるのを、もう好きかも。なんかこう目つぶったらこういそうな感じが、目開けてシャワー浴びたりとかしませんか、皆さん。僕だけ。こういう話の時に初音いてほしかったな。ってね。こうね、MC の初音さんがいない中で、 寂しくお届けしてますけれども、ね、こういう、あれですけど、そう、さ、あの、初音と話したんですけど、こう、今ね、ディズニープラスでオビワン・ケノービがね、やってて、すごいなと思って、今のサブスクっていうんですか、ああいうの。もう本当に映画よりもすごいんですよね。あれなんでお金が取れちゃうんでしょうね。ちょっと考える、新しい文から、このエンターテインメントに関わらせていただいてる世界として、なんか見としてね、ああやってあんなにこうサブスクのドラマっていうか、あんなに作りがすごかったらどうする？すごいなと思って。昔はなんか映画っていうのはすごいこのお金をかけてね、すごいものを見に映画館に行ったっていう、なんかそういうものがあったけど、今、ああやってアマゾンプライムもだけど、ディズニープラスのあの、ウィアン・ケノービもスケールがすごいんですよ。もうね、スターウォーズに負けないぐらいの、多分お金かけてると思うんですよね。ああいうのが、サブスクでできちゃうって、映画館で見たいなとかって思って、なんか難しいね、今、って思いました。すごいなって。して40年ぐらいスターウォーズやってるのに、あの、オープニングテーマのあれ、なんかこう、あれじゃないですか。てててててててててててて、あの、じゃじゃじゃじゃーんとかが、ずっと聞けるって、すごくない？色褪せないの。ああいうのって、もう感動した。なんだろう。いや、すごい。あれ聞くと宇宙に行った気になっちゃうの。すごい。やっぱ、そのオーケストラの良さも残しながら、機械音も残しながらね、映像も、本当に今贅沢だなーと思って。だって昔はさ、そういうのないから、なんていうの？原始的な感じでやったわけでしょ。こう、手をかざしたら、うーとかってこうやる、うーってこう演技も、なんもないところで役者が芝居して見せたんだけど、今ってなんかもう、手から出るじゃないですか。プシューって。ああいうのとかを想像してた時代もいいけど、ああやって作ってる時代もすごいなって、今ああいうの見れる人はすごいなーとかって思って、オビアン・ケノービを見たんですけど、ね、なんといってもだからああいうサブスクとか、アメーバとかで、ね、今年はヒラニーの大好きなサッカーがワールドカップということで、全試合無料で放送って、どういうことやねん。ね、もう全試合無料ですよ、皆さん。で、何が起きてんだろう。おかしいね、これ放送権が。変えちゃうんだね。その、だから、そういう時代ですよ。オンライン、この間ね、ヒラニービートボックスっていうのをね、こう、国取り、で渋谷のエイジアでクラブエイジアで見に行ったんですよ。そのあの招待してもらって行かせてもらって、もう満席でね、もうねソールドアウトで入れないの。その中無理言って、ね、行かせてもらってたんですけど、若者たちがビートボックスってボイパーって言った方がわかるんですかね。今ビートボックスって今言われてるんですけど、こうブスカブスカブスカブンブンブンみたいな、こうなんかすごいんですよ。もうどっから出してかわかんないので対決するあれだったんですけど、まあすごい熱狂で。もうね、チケットもソールドアウトで、もう全然買えない、手に入んないぐらいの熱狂で、それでオンラインで見れたんですよ。だから、オンラインで見れるってすごいなと思って。例えばこれ世界中にね、オンライン配信で見れたとしたらば、ビートボックスとかって、あれじゃないですか、言語がいらないから、だから世界中の人でビートボックスファンとかその時間帯に来たら、すごいでしょ？世界中の多分1億人が見てくれるとする。5000円で1億人の人が見たら5000億だよ。こういう時代がもう来てるってこと。やばいですよね。すごい時代。もう出来上がってるから、その仕組みは。あとは宣伝方法が YouTube とかで。なんで考えられないね。もう。小学校の頃なんか1円玉を世界中の人がくれたら何十億になるのにって思って、まさにそれ。もうそれがもう。可能になってる時代。これ、ちょっとね、もう、本当に真剣に考えなきゃですよね。エンタメ業界とか。もう世界中につながれる。でもね、言語だよね、問題はね、日本人。英語ね。英語だけじゃないもんね。でもビートボックスって、言語がなくて音が言語とかって言われてるから、まあ解説もほとんどないし、そういうのってすごい可能性があるなっていうか、世界中でもすっごいビートボックスのファンがいて、 日本って世界でも優勝してたりとかしてるから、そういうのやってるっていうのが知ったら絶対見たいだろうなと思って、そういうのをねリアルタイムで配信してるから、それをあとは覗いてくれるような仕組みが出来上がったらどうする。5000億とか入ってきたら何買う。5000億、5000億うまい棒が500億本どうする。なんだろう、何もうなんかそういうあれじゃなくて動くよね、もっとすごいことが、そういう時代になってきたっていうのが目の前に来てるなってすごい感じました。だから世界がつながってるっていうのかな、もうちょっとそこら辺を視野に入れて今の子たちは生きてて、やっぱ子供の頃から世界で流行ってるもの、しっかり世界の音楽だったら音楽、世界の音楽、世界で売れてるポップス、なんかそういうのをちゃんと分かって勉強してった方が将来活躍できるしね、日本だけじゃなくてっていう意味、そういう意味ではすごいグローバル化の本当の意味でのグローバルだなと。あとはメタバースとかもうだからそういう機能がなって、そうなったら世界の人に聞いてもらえるってすごいいいなって、あの現実にもう目の前だなって思ったのがついこの間のビートボックスですね、見に行って。だから昔はなんか目の前の人一人をねこう感動させ、目の前でこうリアル目の前のことだけ、そういうことをすごいよく考えたけど、今はそうじゃなくて、うん、無理なのかな、20代だからできるのかな、年齢関係ないっていうけど、でも難しいな難しいですね。やっぱでも今の状態で20歳からチャレンジしたかったなってちょっと思ったりしましたね。やっぱ音楽の形も、音楽は一緒だけどちょっとね形もだいぶ違うからとかって最近若い力に触れてワクワクしてるヒラニーです。はい、そういう心境をお伝えしました。ラジオでありがとう。ヒラニーのメッセージです。今日は子供たちに語りかけたいと思います。今どんな気持ちで夏休みを過ごしているでしょうか。ヒラニーの夏休みの記憶といえば、なんとも言えない赤いかき氷機でカリカリ氷を溶いてシロップをかけてかき氷を食べていた記憶しかないぐらい、小学校の時は何にも考えないで毎日毎日遊んで過ごした記憶しかほとんどないですね。皆さんは今はいろんなことをやってるかな。図書館で本読んだり、ゲームもスマホでできたりとかいろいろしてると思いますけれども、そんな中でねやっぱ仲間と自由に遊べなくなったりとか、そういうねちょっと大人みたいに周りを気にしたりとかしている、そういう時代が今来ているので、そういうところをすごい自分は今心配してます。友達と遊んだりとかするのはとっても大切なことで、大人になってくるとなかなか仕事とかで友達と遊ぶという作業、友達と遊ぶことができなくなります。でも今こういうコロナ禍になってヒラ兄は大人で友達と遊ぶっていうことも今ね3年目でし始めて、やっぱり遊ぶ中でいろんな発見もあるし学びもあるし、なんか生きてる感じがする、そんなことを感じます。だから遊ぶってすごい大事なことだなと、なんか遊んでばっかりいてって怒られてた時代が幸せだなと。だから子供の時はもう遊んでばっかりいてって言われるぐらい遊んでほしいなと、 思いました。でもね、こうやって今みんな大人たちが相当いろんなことで悩んでて、いろんなね、子供たちも悩んでるし、いろんな障害が、考えられないぐらいの障害があると思いますけれども、そんな中でね、遊ぶことは決して悪いことではないので、思いっきり遊ぶことだけ考えて子供の頃は過ごしてくれることが、勉強もね大事だけれど、いかに仲間と遊んで毎日を過ごせるか、そういう平和な時代に、平和じゃなくてもそういう過ごし方をして育ってほしいなと、ひらにいば常に願って、今特に願っております。まあ、そんな心配をさせなきゃいけない、こんな今世の中でなかなか守ってあげられなくてごめんね。でもその中、笑って君たちの笑顔を見れることが幸せです。頑張ってくれてありがとう。トランプがコンセプトの5人組アイドルグループカルティアのファースト EP から1曲、トランプゲームのダウトをコンセプトに恋愛と嘘をテーマにした楽曲、カルティアでダウト。はい、エンディングのお時間となりました。なんかね、もう暑くてね、暑くて脳が回らない回んないぞ、大変だなこれはっていう人はいっぱいいるんじゃないでしょうか。もうヒラニーもね、そのうちの一人。なんだろう、こんな暑かったかな、ちょっと歩いただけでめっちゃ暑いっていうか、あれだね、あれだよね電力がさ、あの冷房効いてないよね、駅もなんか消費抑えてるよね。だから多分みんな、いや倒れてる人結構東京いっぱいいて、これ声かけているものなのか声かけないものなのかもすごい悩むしね。いや本当難しいから、いや結構な人数で冷房を抑えてるとすごいよね。やっぱそういう時やっぱ扇風機、ちょっとあれ買ってみようかな、自分に当てるやつ、あれなんかすごい効いてるよね、首にかけるとか。ちょっとあれ今度、いやでも買う、いやでもあれやなんかね、ね、女子高生な感じな、これ。ちょっとなんか抵抗あるんですけど、あれがすごいいいよって知ってる方がいたら、ぜひ、ダニーに教えていただきたいと思います。まあ、そんなコーナーでね、もう、秋が目の前に来てますよ、皆さん。少し過ごしやすくなってね、こう、芸術の秋。いろんな、まだまだ大変だと思うんですけれども、芸術、いろんなことに目を向けて、豊かにね、心豊かに、アートを感じて、いけたらいいなと、ヒラニーは思っております。皆さんも体調に気をつけて元気よく過ごしてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。テネルセコンフィアンサー。